大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So, we continue our discussion on drinking.
Yes.
Right.
This time it's drinking in the office. Now, several years ago, I worked at the headquarters of a very big Japanese corporation. Now, we used to get a week off at Golden Week and for summer and winter vacation. And on the Friday before the vacation started, we would usually have a little party in one of the conference rooms, very simple party with beer and some snacks. I thought this was a great idea, but at first it felt a little strange and kind of exciting to be drinking in the office. After work, some of the rooms in our company cafeteria would turn into party rooms for work receptions. And there was even a pub on company premises, also used for business entertaining. Now, this was new to me because most U.S. corporations tend to frown on drinking at the office, even after hours. There are exceptions to this, of course. One of my friends worked at an office in Boston that had happy hour at the office every Friday afternoon, I think starting around 4 p.m. or so. They served free beer in the company cafeteria. Another friend in Miami had a boss who would keep beer in the fridge for special celebrations in the office, but I think these cases aren't really the norm. They're kind of the exception. Nowadays, companies are very careful about liability issues, worrying that they may be held responsible if there are any alcohol-related mishaps in the office. Now, business lunches are a different story. Some people might have a drink when out to lunch with a client, but not during a regular lunch with coworkers. In fact, many companies ban drinking during working hours outright. Japan seems to be a little more flexible about this, although I can't really imagine any of my former coworkers at that Japanese corporation having a beer at lunch in the cafeteria. But how about you, Osugi-sensei? What has it been like in your experience?
You know, I've been teaching at a Christian university.
Right.
You know, and probably the general public, the people in general, have the image of Christian university being very strict about drinking.
Right. But wait a minute, though. Don't you teach at a...
I teach at a Catholic
one, right?
University, which is generally more lenient toward drinking than Protestant schools are. Protestant schools are very, very strict about drinking. They do not usually allow anybody to drink on the campus.
Sure, sure.
They don't serve alcoholic drinks on any occasion, I suppose. But at Catholic universities, since drinking is tolerated, it's sometimes, welcomed at Catholic schools, and priests and nuns sometimes enjoy, some of them more than sometimes, enjoy drinking, you know, wine and beer. So on different occasions, we do have parties, and at those parties, we serve beer or wine. There's nothing wrong about it. You know, so I enjoy teaching at Seisei University, which is a Catholic school.
You know, it's interesting you mentioned the Protestant connection there. I have a friend who went to a Protestant university in the U.S., and she said when she started there, she had to sign a contract saying that she would not drink alcohol as a student during the 4 years.
Oh, wow.
And I've heard that of a few other very strict religious universities in the U.S. Definitely not Catholic. There's lots of drinking at the Catholic universities
right
there. But I was surprised it sounded so strict.
Okay.今回はですね、実はオフィスでの飲酒ということが、まあ、基本的にはテーマなんですが、最初に勤めたですね、この日本の大企業ですね、ここでですね、実は社内でお酒を飲む機会が何度かあって、おお、これはなかなかいいもんだと、しかしアメリカではあまり考えられないことだぞということでちょっと驚いたそうですけれどもね、基本的にはアメリカの企業では社内でお酒を飲むというのは、まあ例外的にいくつか の友人の勤めている企業ではということで紹介してくれましたが、そういう特殊なケースを除くと普通はまずダメですよね。で、その例外的な友人の会社っていうのはですね、ハッピーアワー。これまたちょっと後で説明しようですけども、もう日本でよく皆さんもハッピーアワーってもうよくご存知の方も多いと思いますけれども、社内にハッピーアワーを設けておいて、それで、さあ、ハッピーアワーだよと言っ って社員がですね、外で高いお金を使わなくてもその時間だけ軽く飲んでリラックスするということで、まあ社員の士気、労働意欲が上がるとか、社員間のコミュニケーションを図るとか、そういう意味ではいいアイデアかもしれませんよね。ただ最近はやはりですね、社内でアルコールを出すと、それを飲むことによって何らか問題を起こすということがあると、その責任問題、ライアビリティというようなね、責任問題がやはり生じるとまずいと、会社が責任を問われるということになるといけないということで、やはりですね、まあ一般的風潮としては企業内で社内で飲酒をするということはアメリカでは普通はあまり考えられませんよということなんですけれどもね。ですからね、お昼にちょっとね、まあ軽くビールくらい一杯っていうのもちょっとアメリカではですね難しいかもしれませんが、あなたどうですかと私聞かれたんですが、私はまあ企業に勤めたことがないんですが、キリスト教の大学にずっと勤めているのですが、皆さんはもしかすると先入観をお持ちになっていらっしゃるかもしれません。ミッションスクールというのは非常に飲酒に厳しいのではないか。まあ実はそれはですね、プロテスタントの学校が厳しいんです。で、カトリックの学校は基本的に割合にですね、応用なのであります。したがって修道場のシスターの皆さん、それから神父の皆さんもワインを楽しむ方たくさんいらっしゃいますし、我が大学もですね、ことあるごとにお酒は出すし飲むし、結構実はお酒とは楽しくお付き合いをさせていただいております。ということで、一般に世間の方、日本人はですね、カトリックの方が厳しいんじゃないかと思っている方多いんですが、実は中身は逆なんですね。ということで、私はまあ勤め先でちょくちょくお酒を飲む機会ございますですよ。 All right, let's go into the phrases.
Okay, well the first phrase is happy hour. Now, happy hour usually refers to a period of time at a bar, usually between 5 and 7 p.m. or 5 and 8 p.m., where they give discounts on drinks. Sometimes the drinks are half price, or they may give other specials on some of the food to go with the drink. Now, that's sort of the official definition of happy hour, I suppose. But often people use it just to indicate, going out for a few drinks after work. Like, let's go for a happy hour tonight after work.
なるほど。まずはですね、基本的な理解をしておくと、happy hour。これはもうですね、皆さんも周りの店でですね、これをやっている店があるという方もいらっしゃるかもしれませんが、どうでしょうね、5時から7時くらいですか？で、大体飲み物、普通の半額とかね、そういうディスカウントになっていて、それでお客を呼び込んでおいて、そのまま。で、まあ、いわゆるね、インセンティブみたいな感じになってるんですよね。うん。それでね、実はこれがきちんとした意味ではなくて、もう少し象徴的に、比喩的に使われて、本当にハッピーアワーじゃなくても、ちょっと軽く行こうよっていうね。つまり、軽く飲むという程度の意味で、ハッピーアワーを使うこともあるんだということですね。All right. The other one?
Okay, the other one is one for the road.Or to have one for the road. And this means that you have one last drink before you go home from a party or from a bar. So you could say to someone, it's almost time to go. How about one for the road?
そうですね。One for the road. この表現は歌の歌詞なんかにも時々出てくるかもしれません。One for the road. この one はまあ一杯なんですけどね。酒飲みはね、最後の最後まで意地汚く理由をつけちゃ飲むんだね、要するに。うん。だから、もう帰ろうよって言っても、しょうがないね。じゃあまあ、最後の一杯って言うんだね。One for the road と言うんですね。この road ってのはまあ、だから店を出て帰っていく。その道中っていうことね。人によっては、じゃあもうしょうがないな。帰らなくちゃいけないんだが。じゃあまあ、あと、じゃあ、one for you, one for me?で飲んどいて最後にまたもう一杯 One for the road って最後に3杯くらい飲んじゃうっていうね、ずうずうしい人もいますけどね。ということで本当に、皆さんの周りにもそういうですね、しぶとい酒飲みがいるでしょうかね。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
皆さんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて、オリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71 の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音することができるんです。一緒についてくるソフトを使ってお好みのポッドキャスティング配信サイトを登録しておけば最新のコンテンツを自動的に受信します。ボイストレックとパソコンを接続するだけで自動的にコンテンツが転送されますから、ボイストレックでポッドキャスト番組を素早く聞くことができます。またオリンパスのポッドキャスト番組を簡単に登録ダウンロードすることができる番組ガイド機能が新たに搭載されました。番組一覧からお好みの番組をクリックするだけで簡単に登録することができます。もちろんクロスカルチュラルセミナーも一覧に表示されてますから、必ず登録していつも最新のコンテンツをお楽しみください。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。
Olympus.